皆さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、ウマーマと、
オネソと、
グリーンティーです。
ということで、第269回ですね、2017年1月10日配信の駆け上がりラジオのお時間となります。そして、2017年一発目の収録、うん、放送となります。ということで、皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まあ、3人もね、新年、3人で話すのは、今、まさに初めてっていう状態になるんですけれども。
う
ん、
そうだね。
やっぱりこの話題から、ね、年末年始どうでしたかっていうような感じの話題でいきたいと思うんですけれども。
なんか、
はい。
今年もグリーンティーからね、年賀状が続いてたの。
ああ、返送先の郵便番号のところに、いいね、ホネストって書いておきました。
そうなんですよ。自分から言いましたね、それ。本当に、あのね、年始からこいつは何をやってるんだって。毎回ね、グリーンティーはね、年賀状で、どっかにね、いたずらしてくるんですよ。昔は何だったかな？僕の本名のところに、なんか、写生引いて、骨って直してたりとかしてたからね、この子。
ああ、そうですね。
届くんですか、それって。
届く。
届くんだ。
届くんだ。
全然届くんだけど。
あとは、振り仮名振ってるパターンとかね。
あ、そうそうそう。
漢字の読み方、これじゃないよ。ホネストだよ。
振り仮名でホネストって書いてあるパターンとかね。あのね、まあ、今年はそうなんですよ。あの、表のね、左下の自分の郵便番号を書くあの、8つの欄にね、いいね、ホネストって書いて。何やってんのこいつは。
もうなんか、中学生くらいの時からやってること変わってない
ね。ね、変わんない
です。そうですね。
変わんないですよ。ちなみにこの裏の写真はすごい、こう空から撮った富士山みたいな写真
です。あ、はい、はい、はい。
ご自身で撮られたやつですか？
あ、それはそう。でも結構前ですけどね。ちょっと今年ネタがなくて、ずっと昔の写真を使いましたっていう。
すごく綺麗な写真でね。はい、毎年骨太って書いてありますけど。
そっか、裏もなんか
年賀状っていう言葉自体もなんか久々に聞いたような記憶があるんですが。
そうですね、
まあ。ただまあでも実家帰ったら、やっぱり年賀状大量に届いてて、
うん、
親父が仕分けしてましたからね。
あ、本当。
うん。
僕も一切実家には届いてないですね。僕の分はね。
届いてない。
あ、僕の分もそう、多分届いて数枚とかなんですけど、
うん、
親父のまあ親父当てに来たやつがね、
大量に。あ、大量にね。あ、まあまあ親の分はね、それは
決まって。親の世代はまだまだね、年賀状を使ってるよっていう。うんうん、なんかやっぱり年末年始っていうか、年が変わる瞬間に LINE とかやっぱり来たりしますよね。
うん。
来なかったよ、一切。
何ですか？送ってもないですか、じゃあ。
送ってもないね。送ってもないし、今年は本当に一通も来なかったかもしれない。
まあ、なんか俺も来ても来なくてもなんかそんなに、なんか、あ、そうみたいな感じになっちゃってんだよね、最近ね。
ああ、ね、僕もそうでした。なんか来なくて、うん、今言われて、あ、そういえば来てないなと思ったんだけど、うん、なんか来なくて、くそーっていう感じはなかったけどね。
ない。ね、なんか、今年はやけにスッと2017年に、こう、
うん、
なんていうか、何の導入もなく入ったような。ね、何の導入もなくっていうのおかしい。
いや、なんか、もうなんか区切りというか、新年、まあ新年なんだけど、なんか、開けましたっていう感じは、あんまりなかったかな。
うん、その若手芸人みたいな。
いやいやいや。なんか毎年そんな感じじゃん。開けましてって。なんかもうみんながこう、まあまあ、わちゃわちゃして、LINE 送りまくって、うわ、繋がんないね、みたいな、そんな。
出た、どっかの女子だ。
あ、そうそうそう、なかったね、確かにそんなの。
なかったね。うん、
なんででしょうか。
世の中的にもあったのかな。まあ、
うん、
もう、やっぱ30代になるとみんな落ち着くのかな。
ああ、
うん、それはそうかもしれないね。
うん。
なんかどっちかっていうと家族でとか親戚でみたいな方に思う気がいって挨拶するのはまあ会社とか実際会った時でいいやみたいな。
まああれだろうね、会社とかでももう 年明けてすぐ会社だったじゃない。もう4日とか5日には、初日だったでしょ、
うん、
だから、まあその時でいっか、みたいな。すぐどうせ来るし、その時でいいかな、みたいな人が多かったのかもしれないね。今年は。休みが短かった分。
うん
うん、
まあ、それで、収録日で言っても1月8日とかになってくると、もう、おめでとうございますってあんまり言わなくなってきますからね。
ああ、もう言わないですね。
まあ、そんな感じで、年末年始迎えたわけなんですけれども。
はい。
我々がどう迎えたかは一切明かされていないという感じ
で。短かったから、そんな、ただ帰って、二人とも帰りました？まあ、グリーンティーさんは帰ってたの知ってたんですけど。
あ、帰りました、帰りました。
はい、あ、僕も帰りましたね。
あ、帰ったんだ。
もうでも2日には戻ってきた、来ましたね。
あ、そうです。
うん。
ね、本当に何も変わらず、去年とほぼ同じでしたし。
まあそうだよね。
去年の収録の時もね、3人がどうやって帰ったかみたいな話をしてたような気がしますと。
うん、でも、それ聞いても多分、皆さんはあんまり面白くない。
まあじゃあ、これやっぱり言っときます、おしゃべり骸骨の
話。おしゃべり
骸骨はいい。
行かなく
て。ヤゴスティーニからね。
いや、僕の多分新年初笑いこれだと思います。うん、ね。
ちょっと説明するとかいいんじゃないですか、デアゴスティーニから。
はい。
教えておしゃべり骸骨っていうね。
ええ、
ものがですね、創刊されまして、2017年1月5日から、多分これ毎月毎週
毎月かな、
うん。
毎月で多分12回とか。はい。ですかね、は
い。組み立てていくんですね。骨が付録についてきてですね。それをどんどん組み立てていくと、はい、なんと、骸骨が出来上がる。おしゃべり骸骨が出来上がるってことで。で、これ、あれですね、喋って、骸骨が喋ってくれるみたいですね。
そうね。はい。あと、
怖い怖い。
骸骨だけじゃなくて、内臓とかもね、一応ついてきますけどね。
はい。で、うん、その、キャラクターが、骨っきー。というね、キャラクターが。ホネストさん、親戚かなんかですかね、これね。
そうですね、うん。最近あんまり連絡取ってなかったですけど、ホネッキーくんね、ちょっと遠い親戚で。
出てき
ましたね。キャラクターも似てますよね、アイコンに似てる
というか。確かにね。
あ、そう、似てるでしょ、う
ん、イラストもちょっと似てます、ね。
ホネッキー、あいつ、知らない間になんか、抜擢されてるみたいですね。びっくりしましたよ。
まあ、今年こそこれ来ますよ。
75で完成しますって書いて
ます。あ、じゃあ結構ありますね。創刊号は199円デアゴスティーニからということで。
はい。初回は顎がついて
る、ね。顎がついてる。いや、顎だけあってさ、これなくしちゃうよね。これでもその。だって1ヶ月これもさ、保管してさ、あ、次の骨まだかなっつってさ、次の骨来たらこう、上顎みたいな。
これ、もしかしたら1週間に1回なんじゃない？で、1年ちょっとで完成するとかじゃない？
ああ、そんな感じがするね。
くんのが、そうしないと70回も。
70回だと相当な年数かかるじゃないの、
うん。多分50何週とかしかないから、1年が。1年以上かかっちゃうからね。
週刊、ディアゴスティーニなんでしょうね。うん、
週刊になるね、じゃあ、
うん。あ、週刊って書いてある。週刊ですね。うん、
じゃあ週刊ですわ。
結構な頻度で骨を教えてくれるんだね。毎週骨の情報をさ、が蓄積していくわけでしょ。
ちなみに
だから、
うん、12号で頭が完成、僕のおしゃべりがスタートするよって書いてあります。
すげえ、やべえ、欲しい。
すごいスケジューリング、そういうマイルストーンがこう置いてあるんでしょ、ね。
欲しい。
だから3月ぐらいには。
ことは3ヶ月ってことだね。うん、
3月か4月、入学式のシーズンに頭が出来上がるということですね。
やばいね。
あ、学校に持ってけるじゃないですか。そしたら。見て見て、僕の骨。
僕の骨は。
僕の骨っきー。
いや、だから、その骨っきーというか、その、おしゃべり骸骨が、すっごい爆発的ヒットを遂げたら、今年の漢字骨になる可能性ある
よ。可能性出てきたよ、これ。仕込みが入ってきた、仕込みが。
あと、
去年も頑張って言ってたけど、達成できなかったですからね。
そうそう、あれですよ、何、流行語ね。
うん。
はいはい。
おしゃべり骸骨入る可能性ある。
いや、だから、これがさ、なんかのドラマとかでね、なんかキャラクターとして、なんか喋ったりするキャラクターに置かれてたりしたら、もうこれはドカンですよ。
その逃げ恥じゃないんだから
さ。まあ確かにアニメとかドラマに取り上げられると、高い確率で、
ね、
まあ流行語大賞とか、ノミネートされますよね。
そうか、なるほどな。
年初からね、骨の。
あ、ちょっとこれインパクト大きいっていうか、その、うん、 やっぱり皆さんもこれご覧になったらわかるんですけど、この表紙の、こう、ふんだんにこうね、大きく取り上げられたこのホネッキの顔。これがね、すげえ見てくるんですよね。こんなに目をまん丸くしてこっちを見てくるかっていう。
悲しいことにね、骨骨っていじられるじゃない、この番組で。いじられすぎて、骨に対しての、その驚きがもうなくなってるので、この話を二人がする前に、その商品を僕が見てたんですけど、
CM でね、
はいはい、CM とかその、まあ、いろいろ本屋とか行ったらさ、はいはい、広告が出てるじゃない、はい、それを見てもね、なんだろう、何にも驚かなかったし、ああ、出るんだ、ぐらいにしか感じなかったんですよ。
ああ、こういう骨もあるんだ、みたいな。
そうそう、ああ、これ、あ、ディアゴスティーニこんな出すんだね、ぐらい。だったんで、お二人みたいに新年初笑いにはならなかったです。
いや、これもう、俺 CM でね、4日ぐらい前に見たんですけどね、テレビ、ふと見たから。もうね、笑いが止まらないっすよ。
ひどくない？
いや、この LP がね、また、面白いね。読み応えはバッチリな。
ランディングページね。
うん。まあ、ぜひね。
これ、はい、皆さんもぜひご覧になってください。
うん。
おしゃべり骸骨で検索すれば出てくると思います。
そうですね。はい。楽しすぎな。
ついに、ディアゴスディーニさんがついに、ちょっと駆け上がれラジオのパーソナリティを意識してきたっていうね。そういうことになるんでしょうか。
そうですね。
なんか、もし、ね、僕が宣伝部長としてこう、取り上げてくれるんだったら、全然、ディアゴスティンさんとね、絡みやりますけどね。
あ、そうですね。
ここで、まあ、これも一つの宣伝してるわけですからね。
うん、そうだね。
そうですね。
ディアゴスティンさん聞いていましたらね、ぜひ、
聞いて
あげられる。
これ、どういう、お互いにどういうメリットがあるんだよって話で。
何にもない。何にもないからね。
はい。まあそんなわけで、
はい、
ありがたいことに今年もね、新年早々、まあ年末もいただいているようですけど、お便りいただいているので、
うん、
紹介していきたいと思います。
はい。
では1通目ですね。こちらは年末にいただいていました。初メールということで、
うん、
読んでいきます。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。モモンゲと申します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
267回の女子力に関して、ホネストさんの意見にとてもとてもとても共感したので、5年近く、聞かせていただいておりましたが、初めてメールをさせていただきました。
ありがとうございます。
これはね、女子力って言うけどさ、みたいな感じの。
それ女子力じゃねえんじゃねえんだよね。
生活力でしょ、みたいな話ですね。
よかった、はい。すごい共感していただいて。はい。
267回、皆さん、よろしければ聞いてください。ということで、続き読んでいきますけれども、
はい、
僕も女子力という言葉にいつも疑問に思っていた口です。
うん、
だって、暮らしていくうちに身につくものが大半なのに、それを女子力が高いだとか低いだとか、失笑者です。かっこ笑い。
失笑者ですよ、うん、本当に。
男の自分としては、趣味で革細工を作成したり、料理も頻繁に作っていたり、裁縫や料理に関しては比較的できる方です。
うん。
うん、
なので僕は女性に対して女子力が高いという言葉を少しバカにした感じで相手によく使ってしまうことが多々あります。
うんうんうん。
特に実家暮らしの女性に関してですが、本当に生活力がない人が多くて絶望しております。
ですよね。ですよね。うん。
料理ができるという相手に肉じゃが？食材切って調味料入れて煮るだけやん？とか、絆創膏くらい貼っとこ、持っとこうよ。そのでかいカバンには何が入ってるん？とか言ってしまってる現状です。これ三重弁で言ってるような。
三重弁入りましたね。
いや、もうね、わかりますね。う
ん、ねできて当たり前のことを鼻高々に言ってほしくないです。うん、確かに男性の方が、家事とかできない人が、いや、抜けてる人が多いので、女子力というか生活力を声を大にして言いたい人が多いんでしょうね。
うん、
本当に今回、ホネストさんの考えと同じで、気持ちよく聞いていました。
よかったです。
うん。
ただただ毒を吐いてしまって申し訳ありません。いえいえ。率直な感想を送りたかったんで、このような文章になりました。これからも楽しい配信をよろしくお願いします。ということで。
ありがとうございます。
はい。これやっぱり共感いただいたということで。
まあ、本当にありがたいですよ。ね。毒を吐いただけなんて、もう思っていたことをただおっしゃっていただいただけなので。
すげえあの時にホネスさんの力説っぷりが、グリーティーさんと僕が疑問に思ってる、もう、それをもう跳ね返すくらいの勢いで、語り続けてましたからね。
いや、あのね、本当に、もうおっしゃってる通りなんですよ。うん、今のこの現状。だからこそね、こう、なんか、女性に、もう、魅力を、 いや、一緒に暮らすのなんかめんどくさいって思っちゃう男性が多いじゃないかっていうのを、まあ問題提起したかったんですよ、私は。
うん。ねえ。まあでも、改めて考えさせられましたね。生活力か。
そうなんですよ。だから、よく昔さ、なんか、料理できます。何作るの？肉じゃがとかは家庭的だね、みたいな、そんなやりとりがあったかと思うんですけど、うん、肉じゃがって一回作ってみりゃわかるんですけど、まあ、大して難しくないんですよ。
うん。
うん。
うん。それで料理できるっていうのも違うな、とか思ったりするしね。まあ、料理するのは素晴らしいことだと思うけども。得意料理で肉じゃがをあげるのは、ああ、男受け狙ってるなとかしか思わないと思うよね、今はね。
まあ、テンプレのような答えにはなるよね、肉じゃがっていうと。
そうなんですよ。
まあ、
うん、そうそう。
ただ、それを表面的に否定するのもどうかと思うけど、
まあ、
難しい
ところだよね。否定してるわけじゃないんだけど、うん、本当に料理できる人って多分そうは言わないんじゃないかなっていうことよ。
うん、
まあ。
うん
まあ、本当に肉じゃがが得意料理かもしれないけれども、ね
うん。まあね。まあ、だから、ここら辺の話題に対する接し方って結構難しいなと思うね、最近ね。
まあ、やっぱり、その場で空気が悪くなってもあれなんで、
うん、
まあ、その時はその時合わせてね、女子力ね、うん、高いね、とか言いながら、まあ、その裏ではね、いやいや女子力ってちょっと、ふふ、みたいな。
そうね。
そのあたりのしたたかさはやっぱり、大人としては、TPO をわきまえて、
そう、
いやもちろんもちろん、
うん、そんなっていうのはまあ大前提になるんですけど、
仮にこういう人がいて目の前でそんなことは言わないですよもちろん、はい、う
ん、
それ女子力
もちろん
それ
は、いやこれでも肉じゃがですと言っても例えばその裏にすげえ努力してる可能性もあるからね、
あそうそう、
例えば
だからもちろんそうですよ、うん、
下準備だけで2、3
年が悪いって言ってるわけ、もちろんないですよね、
うん、まあそんな感じで、まあ詳しくはね、267回もうすごい力説して、でも、まあ最後の方は割とみんなストーンとこう話として落ちてて、なんかこう共感していただけるんじゃないかって思ってたら本当に共感いただいたっていうメールもね、モモンゲさんから、はい、いただけたので、
うん、
よかったと思います。
はい。
はい、そんな感じで次のお便り紹介したいと思います。
はい。
これはケリーさんからいただいてますね。元日の夜というタイトルでいただいています。
はい。
うん、
皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ございます。元日はお参りにも行かず、一番街の居酒屋で焼き鳥を食べ、もしかしたら、かけらじトリオにあったりするのではないか。いやいや、四日市ではなく、熊野でポケモンを取りに、遊郭公園は、あたりに、あるだろうな、と飲みながら少しだけ思っていたケリーです。
なるほど。
まあ、一番街っていうのは、これは四日市の商店街のことですね、
うん
はい。
そうですね。
はい。街はいいですね。元日もほぼ通常営業、はして、飲める店がいくつもあるから楽しいです、
うん
24時間営業や、年中無休の営業を考え直すべきではという意見をよく聞きます、はい、僕もそんなに営業しなくていいんじゃないかなと普段は思っているのですが利用したい時に営業されているっていうのはありがたく便利ですね、
うん、
どうあるべきなのがベターなのでしょうかね。ではまたメールしますねということです、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確か年末年始行って商業的にはすごいねみんな福袋も買うし
そうですね、
外に出て、ね、初詣行った帰りとかにまた、ちょっと食べようかとか言ってね。
うん。
まあ、お正月だしいいじゃんとか言いながら、こう、昼からちょっとお酒入れてみたりとか、
うん、
普段より多く食べる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども。
うん。
やっぱりそこの時点でお店閉まってたりとかすると、ちょっと寂しい気持ちになってしまうのは、わかる気がしますけれども。
うん。う
ん、まあ、その分ね、三が日って、アルバイトの人たちも、確か手当が大体つくところが多いと思うんで、
そうですね。
うん。ここはお互いね、いや、正月にあえて働くんだっていう方もいらっしゃるし、
うん、
逆にサービスを受ける側になるっていう形で、お互い気持ちよく仕事をするとか、サービスを受けるっていう形で、うまく機能していくといいなとは思いますけどもね。
うん。
まあ、実際機能してたと思いますしね、元旦から、いろいろちょっと、親戚とご飯行ったりとかしましたけど。
まあ、そうですね。
すごい人でしたよ。でした
よ。うん。
家も。はい。
まあ、元旦ぐらいはね、いいかと思いますけど、なんか、結構最近24時間営業の店が、24時間の取りやめっていう風にね、
なってきてますよね。
店もありますからね。
そうですね。特にその深夜の、ファストフード店みたいなところって、
うん、
もうなんか、利用する ターゲットがすごく一部の人になってきちゃってる。
うん。うん。
例えば勉強してる学生さんだったりとか。
うん。
最近すごく少なくなったんですけど、まあ、昔はなんか派遣切りとかされて、だからだいぶ辛い状況にある人たちが行き先なくて、満喫とか、マクドナルドとかに行くみたいなのを昔よくテレビでやってたんですけど、なんかそれも噂によると、まあちょっと減ってきてるみたいな。
うん。
話もあるので、まあ24時間を取りやめたところで、悲鳴を上げる方はもしかしたら、以前よりは少なくなってるのかもしれないですね。
そうですね。はい。
まあとはいえ、コンビニとかはどうなんでしょうね。まあでも深夜に行くかっていうところもありますけど。
まあ、
でもさ、行く時もあるからね。
あるんですよ。それが例えば海外から帰ってきた時で、本当に深夜に、品川に着きますとか、で、それで家に帰ってきて、もちろん海外に行く前には、冷蔵庫とか、例えばほとんどないわけですよ。
うん。
そしてお腹が空いた、明日何食べようってなった時に、やっぱコンビニがあると便利ですよね。
そうなんですよ。コンビニはもう24時間が当たり前になっちゃってるからね、コンビニは24時間がありがたいなと思うけど。
まあ、減ってくんじゃないですか、うん、一部はやるけど。
まあそうだね。
一部はやらない
みたいな。ちょっと今多すぎ、うんどこもね、うん、どこもかしこも24時間やってますっていうスタイルだから、
うん、そうだね。
そこは売り上げを見て、
うん、
そこで人件費がやっぱかかってますからね、うんうん、そこでうまく調整していくのがいいのかもしれないですね。
まあ最適化をね、どこの店舗ごとに最適化を図って、もうここの店舗は、例えばコンビニでもここの店舗はもう24時間やらないんじゃないかっていうようなところを、ちゃんと見極めた上でやってくれれば、それはそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、はい。皆さんはいかがお考えでしょうかって感じですけれども、はい、はい、まあ、これも問題定義の一つとして、まあいずれ取り上げたいなっていうテーマでもありますね。
はい、
はい、ありがとうございました。ということで、もう一通だけ行きましょう。
うん、
明けましておめでとうございますというタイトルでキリトさんからいただいております。
うん、
はい、モテンソさん、ウマーマさん、グリーンティーさん、明けましておめでとうございます。ご無沙汰しています、キリトです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。今年もお三方の大変ためになるトーク楽しみにしてます。さて、ご存知かもしれませんが、TBS で1月から、剛力彩芽さん主演で、レンタルの恋というドラマが始まるのですね。
うん。
オネストさんが前々からおっしゃっていたレンタル彼女がテーマになっているドラマということで、かけらじリスナー必見ですね。
はい、そうですね。
確かに。
レンタル彼女やりましたね。確かに。
やってます、
ね。
レンタル彼女でしょ？僕から言わせると石原さとみが主演だったんですけど。
ああ。そうだね。そんな話してたね。で、もう一人ライバルがいてみたいな。
そうなんです。で、この話をよくよく読んでみると、僕の話の中で出てくる、石原さとみの方ではなく、僕が、誰だったかな。
北川景子とか言ってたっけ？
あ、そうそう。北川景子か、七尾。
よく覚えてる。
北川景子か七尾さんが、やる、どっかの会社のナンバーワンレンタル彼女。に焦点を当てたような話なんですよ。
ああ、もうじゃあまさにかけらじ聞いてたんじゃないですかこれ。そうなの？
ほら、だってそうなんです。この高杉レミっていうのがこのヒロインなんですけど今回の。
うん、そのレミと矢部さんいけんのっていう。
それはまあ
置いとこう。いや失礼な。大変失礼なことを言ってしま
った。それは置い
とこう。なんか。
うん。これ。そのレミとデートをして瞬く間に恋に落ちてしまう男性たちが繰り広げられるハラハラドキドキのオリジナルストーリーですって。本当にオリジナルこれ。
でもさ、ちょっとさ、時期過ぎたよね、レンタル系。
過ぎたんだよ。ちょっと遅かったね。
これだって俺ら取り上げたの2015年だぜ。
うん。
2年前になっちゃう。
うん。
まだあんのっていう、ね。まあまあ、サービスとしてはあるんだろうけども、話題性で言うと、そのやっぱ、
うん、
やっぱりそのサービスが始まった時が一番やっぱり、いろいろ賛否両論含め、ね、
うん、
あって、今ちょっとそのほとぼり冷めてきてる時期にまだここ、投下したところで、じゃあどうなるかってところですね。うん、またクローズアップされるかもしれないですけど。
うん、しかも、これなんかお客様からのどんな無理難題も決して断らず、リクエストを遂行するみたいな書いてあるけど、これ前の期にやってたレンタル救世主日テレさんですけど。
ああ。
なんか内容が近いよ、ね。
今もやってたんだ。
レンタル系。
レンタル救世主やってましたね。あの、救世主がレンタルできるっていう。
もうじゃあ、
いろんな人がいますけどね。
レンタル骸骨とか、もう新しいやつにするきゃ
いい。いや、意味がわかんないから。 レンタル骸骨の意味がわかんないから、
どの学校にでも置いてあるよね、あの骸骨の木目。あれ、レンタル骸骨。
もう主演が誰か、もう確実に決まりますけどね。
しかもこの、この、なんだ、レンタル運営会社の社長がぬくみずさんとかも、これかけらじ聞いてたでしょ、この人。
ぬくみずさんとかね、結構。
その特徴的な、個性的な人たちを取り上げるって。これパクられたな、これ。
聞いてたよ、これ。だって、ちょうど企画練り始めていろいろ通して今みたいな。多分そんな感じでしょ、これ。
かけらじ聞いて。まあ、深夜番組だから、あれかもしれないけど。聞いてたな、これ。
まあでも、物は試しでさ、一回ちょっと見てあげるっていうのもさ、
見て
だいぶ上から見
せるわ。
すげえ。
だいぶ上から見せるね。もしかしたら、こういうレンタル彼女をテーマにしてるとはいえ、なんかまた別の問題定義とかが、
ああ、まあそうか。
裏に秘められてくるかもしれないです。一風変わった形でね。まあなので、ちょっと気になる方はぜひ。
はい。
僕も時間があったらちょっと見てみようかなと思います。
はい。
はい。また僕が最近気になったテーマとして少し前に取り上げていたデジタルタトゥーがあります。
ほう。
学校などでよく言われてますが、自分自身も気をつけなければ、ネットに書き込むのはほどほどにしなければならないなと思いました。
うん。
先日ネットニュースで某アイドルグループのコンサートでファンがメンバーを引っ張り転倒させ、その方のツイッターのアカウントが炎上したという記事を見かけました。
ほう。
それを見ると、投稿からアカウントが特定され、過去に投稿した飛行機のチケットの写真に小さく書かれていた名前から本名が特定され、そこから芋づる式に住所や身の回りなどが特定され、炎上に至ってしまいました、
うん。
少しやりすぎではないかと思いましたが、これを見て改めてネットの怖さを痛感しました。
そうなんですよ。うん、
これまた特定する人がいるんですよね、うまいことね。
なんかいろいろつなぎ合わせてね。
そう。例えば、去年もたくさんありましたけど、大学生がちょっとこうやらかして事件が起きちゃうことがあったんですけど、うん、やっぱそのギリギリ少年だったりして、あんまりその実名報道されない方とかも多かった、うん、はい、のはあったんですけど、ツイッターとかを使ってるから、そこから特定して、結局2チャンネルとかに、さらされていっちゃうんですよね。
そうなんだよね。すると各分野のプロフェッショナルがネットで集結してですね、
そうそうそう思ってね。
やるわけですね。
そうなんですよ。
すごいな。
これも一例ですけど、小さく載ってるだけのところから名前をね、特定してい
い、うん。
で、本名がわかると、大体なんかその人の、まあ、珍しい名前だったりすると、まあ、その時点でもういろいろ特定されちゃうと。
うん。
アウトですよね。だから、本当に飛行機のチケットの写真とか、もうそうですし、あとは自宅の、家の窓から見た景色を写真に撮ってアップすると、それだけで家を特定してくるやつがいますからね。
ああ、それもね、最近は。もう Google Earth とか。
Google Earth があるから。
Google Earth が本当に優秀で、
うん。そう。どこら辺の角度かっていうのは全部わかるから、うん。高さとかもね。
あ、だから桑名の自分のね、地元の方まで、Google Earth で行ったことありますけど、本当に写真の量も豊富に増えてて、
うん。
よくこれいつ走ったんだくらいの勢いで撮られてましたからね。
結構しかも最近のね、ここ1、2年の姿がね、見れ
る、ね。あ、そうです。2015年、16年がね。すごいですよね、本当に。
うん、なんでまあデジタルタトゥーについては、改めてね、ちょっと気をつけながらやっていかないとな、っていうのは思いますね。
うん。
はい。
はい。最後に、うままさんが転職されるということでしたが、それに比べれば小さいことですが、自分も部活を辞め、転部しようと思っています。
ほう。
なので、できるだけ円満に辞めるといううままさんの言葉がとても骨身に染みました。
骨身に染みたんですね。
引き継ぎなのはできませんが、友達や顧問の先生との関係をできるだけ崩さずに新しいことを始めたいと思います。あ、これはぜひぜひ。
うん。そうですね。
やるといいと思いますよ。長くなって申し訳ありません。今年は、骨が今年の漢字に選ばれるといいですね。同じこと言ってますね。我々ではまたメールします。長文乱文失礼しました。ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当、キリトさんはね、毎回こう、
そうですね、だいぶ前から、
い
はい、いじっていただけてるし、お便りもたくさん送っていただいて、ありがたい限り。今年、転部しようっていうことであれば、部活もすごく、大事な、ものだと思いますし、
うん、
なんか部活の経験ってね、生きてくるじゃないですか。我々も。
パソコンの。まあ、部活のつながりだからね、
はい、うん、そうそう。
まあ、それ以前のつながりでもあるけど。
うん。やってたんで、やっぱ大きいと思いますので、これは応援したいですね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、そんな形で、ざっと3つ紹介しました。
うん。
はい。ということでですね、まあ、新年一発目にはなりますけれども、まあ、今年も、駆け上がりラジオはね、毎回楽しくお送りしたいなと思ってます。
はい。
さあ、今日のテーマはどんな感じなんでしょうかというところなんですが、
うん、
まず、かけラジタイムズの方は、今日は、ほうねんそさんになりますね。
うん。
はい、どうでしょう。
今日はね、トイレの話をしようかな。
トイレの。はい。
はい。まあ、うちの番組でトイレの話はちょこちょこ上がってますけど。
はい。
まあ、ニュースですから、今日はですね、東京都が、都のトイレ様式化に 37.6 億円を計上しますというニュースが出てましたので。
うん、
もうちょっとそれどういうことなのかっていうのをね、ちょっと見てみようかなと思ってます。
うん。オリンピックもね、近づいてきてますからね。
そうですね。
はい。はい、続いて、井戸端カオスが、グリーンティーさんですね。
はい。今年一発目は心地よい音を集めようというテーマで、まあ、以前、はい、心地よい音を探せっていう、テーマでお話を、年末にしましたけれども、まあ、その続きということで、今回は、各自がですね、心地よい音と、心地よくない音を、まあ、録音をしていただいておりますので、まあ、それをちょっと聞きつつですね、はい、前回紹介した内容と、まあ、ぴったり合うのか、そして、まあ、そうでない、合わない場合は、じゃあなんでそれぞれが心地よい、不快だと感じるのか。まあ、そういったところをちょっと見ていきながら、心地よさに潜む本質を探っていきたいなというふうに思っています。
はい、楽しみですね。はい、じゃあ、早速、かけらじタイムズの方から始めましょう。
はい。ということでですね、かけらじタイムズでございますけれども、今日は、
うん、
東京都がトイレ様式化に 37.6 億円を計上します。17年度というようなニュースがありましたので、それの紹介をしながらトイレについてみんなで考えていこうというようなお話でございますけれども、
うん、
皆さん、トイレについて考える準備はできてますか？ね。
はい。できてますよ。
このニュースをお二人ご存知ですか？まあ、ちょっとグリーンティーさんは、都民ではない
の
か。
僕は初めて、聞きましたよ。
いや、僕都民ですけど、ちょっと、存じ上げないですね。あ、まあなんか、まあ、勝手に進んでるんじゃないくらいの勢いで、うん、見てましたね。
あ、そうですか。
はい。改めてこれで予算に計上しなきゃいけないことだったんだって、ちょっと思いましたけどね。
まあなんか、そう、洋式トイレになってるのは、なんとなくこう全国的にやられてるなっていう感じはしてたよ。
ええ、
前々から。
ええ、
高速のサービスエリアとかもほぼ洋式トイレしかなくなってるから、今。
うん。うん、そうだね。うん、うん、うん。
そんなぐらいですよ。ですね、はい。
はい。まあそんな感じですね。うん、まあ東京都ニュースの内容を読むとですね、東京都、まあ、都立公園とか、あとは小中学校ですね。
うん。
あとは、都営地下鉄の駅。
うん。
に入ってるトイレを様式化するためにですね、2017年度の予算で37億6700万円を計上するということを決めましたと。
うん、
で、ただですね、まあ、馬場さんさっき言ってたように、トイレ様式化っていうのは、まあ、今に始まったことではないので、まあ、継続的に行われていることではあるんですけれども、はい、うん、まあ、この37億、6700万という金額、これぐらいこう拠出するっていうのが、まあ、まあ異例というかですね、かなり力を入れてるなというようなところなんですね。
うん、
で、まあ先ほどありましたけど、オリンピックが2020年でありますので、それに向けてですね、このトイレ様式化というところを進めていくわけなんですけれども、16年度当初の予算、編成でいくとですね、このトイレ様式化に割り当てようとしていた、お金っていうのは、実は8億円程度だったんですよ。
うん。
お
ー。で、8億円ぐらいでいけるかなというようなところだったんですが、まあ、2017年度の予算で、37億円 にですね、まあ大幅に拡充したと、こういうようなところで、まあ今回ニュースになっているのかなと、こういうところでございます。
うん。
でですね、その37億6700万円の内訳、どういうふうな内訳になるのかというようなところで、見てみますと、17年度はですね、公立の小中学校に13億2600万円。で、都営地下鉄の28駅分に11億8100万円というのを積んでいるというような形になります。で、まあ他にもね、あと細々したところが、十何億円あるんですけれども、2020年までに8割から9割の整備完了を目指すというところで今、順々にスタートしておりまして、
うん、
僕も都営地下鉄を使うことありますけれども、やっぱりトイレがですね、今工事中で仮設トイレになっているっていうところの駅が、あちらほら見えたりとか、
ね。ああ、うん、確かにありますね。
うん、あるんですよ。それは東京メトロの方ではなく、都営地下鉄の方なので、まあ、大江戸線とか、うん、あとは都営新宿線とか、まあそこら辺ですね。そこら辺の、駅構内にあるトイレが今順次変わってきているよというようなところでございます。
うん、
で、まあ、公立の小中学校、あとは都営地下鉄の話しましたけども、あとは、文化施設とかね、あとは都立の高校、あとは市区町村の庁舎とか公民館、まあ、そこら辺でも様式化を加速させていきます、というところでございます。で、2020年までにですね、先ほど8割から9割の整備を目指すという話をしましたけれども、まあ東京五輪ですね、まあオリンピック・パラリンピックの会場になる都立公園とか、まあそういったところの計37公園に関しては、2020年までに、この様式化、トイレ様式化というところの整備を完了させると。で、プラス、旅館、ホテル、飲食店。まあそこあたりの60施設でも有識化を支援するとこういうようなところで、ニュースが出ておりますとこういうところでございます。まあ今日は以上なんですけど
言うと思います。たまにこういうパターンありますよね。なんか言い切って、うん、終わりみたいな
っていうね。
まあ、だからニュースですもんね。まあ、ここからですけどね、
う
ん、その。
そうなんです、そうなんです。ここからです。ニュースとしてはここまでなんですよ。
はい、はい、そうか。
まあ、東京都としては。
はい、はい。
37。
ちなみに、その、現状どんくらいのトイレが洋式化が進んでて、はい、和式がどんくらい残ってんだろう、みたいなのって、まあ、まだわかんないですよね。
それで言うとですね、全国のその、なんで、公共施設の中っていうのは、ちょっと僕も把握はしてないんですけれども、一応、平成28年の11月時点、における全国の公立小中学校施設内にあるトイレの、洋式便所、和式便所の割合というのは出ておりまして、
はいはい、
これがですね、今全国の公立小中学校における全便器数が約140万個あるそうなんですよ。は
あ、で、その100、
そう、140万個のある便器の中で、用便器数というのが約61万個。
ああ、半分
以上。パーセンテージに行くと 43.3%。
うん。
ね。で、和便器数っていうのが約79万個で 56.7% で、うん、日本の中で言うとまだ、もう、半々ぐらいにはなってきてるんだけれども、まだ和便器数の方が多いと。
うん。
いうような
状況。確かにその、男性で台のところが、4つくらいあったら、残り1個か2個が、まあ、洋式になっていることが多々ありますよね。
うんうん、
だから、今の普及の確率にすごく忠実に、結果的にもなっているような感じがありますけど。
そうですね。まあ、これあくまで小中学校の施設内ですので、まあ、ただね、おそらく小中学校のこの普及度合いっていうのは、まあ、全国的、まあ、その公共施設内で見ても、同じぐらいの割合なのかなとは思いますけれども、まあ、各学校でですね、和便器よりも洋便器を多く設置する方針の、学校設置者っていうのが全体の約 85% ぐらいいらっしゃるんですよ。うん、まあ、今後ね、そういうふうな方針にしていくっていう人が 85% ぐらいいらっしゃるということでございまして、一応これですね、この公立小中学校の施設のトイレ状況というのは都道府県別に、細かく資料として出ております。
うん、
で、そこで見ると、まあ、各都道府県別の洋便器率と和便器率っていうのがパーセンテージでそれぞれ出てるんですけれども、 まあ、中にはね、洋便器の、パーセンテージが和便器よりも多い、まあ、50% を洋便器率が超えてる県というのがいくつかあるんですが、だいたい何県ぐらいが洋便器の方が多いと思いますか、お二人？
まあ三分の一ぐらいじゃないかっていう印象だけどね。
僕は半分くらい、かな。
じゃあ僕の場合は16ぐらい。
16ぐらいが 50% 超えると、様式が。
はい。
うん。馬場さんは半分ぐらい。
半分くらいかな。
20何人ぐらいですかね。これ見てみるとですね、実は、6件ぐらいしかないですよ。
ああ、じゃあ少ないんだね、だいぶ。
そうなんです。で、どこがっていうところで申し上げると、北海道が 51.3%。うん、まあ、洋式がね、51%。で、まあ、もちろん東京が、54%。神奈川で 58.4%。で、あと、富山が 54.3%。で、山梨が 54.4% で、あと、沖縄がですね、54.7%と。
うん、
ここだけなんですね。50% を洋式が超えてるのは。
うん、
あとはみんな軒並み、まあ、50% を下回る形になりますので、和便器の方が、まあ、多いような結果に今はなっていると。
地方もなんかこう、まあ、駅のトイレだけに限定すると古いのかなっていうのもしかしてあるかもしれないですけど、
うん、
比較的広々としてて、新しいなっていうイメージがなんとなくあったので、
そうですね。
鳴らしても東京と同じくらいなのかなーなんて思ってたんですけど、うん、まあやっぱりちょっと地方にまだ届いてない、まあ駅がまだ古い状態にあるっていうのはあるってことですね。
まあそういう意味で言うと、今回のこの資料はあくまで小中学校の中なので、はい、駅とか入ってない。
まだ小中学校か。
うん、小中学校の
中だけど、ね。はいはい、あ、小中学校建て替えとかあんましなかったりするしね。そういうところ。
そうですね。
なので地方の小中学校はまだこういうような現状。で、まあもちろん、新しくできた地方でもね、新しくできた公共交通機関とかでは、まあ、洋式化っていうのが進んでいるんでしょうけれども、まあそういうような状態にあるというようなところは、見ていただきたい。まあ、ちなみに三重県ですけれども、うん、まあ、三重県だけ、取り上げますけれども、校舎としては、三重県は7734校舎あるそうです。
うん、
三重県だけでね。で、体育館武道場が811、屋外トイレが、370と、まあ、トイレがあるんですけれども、そのうちの、41.5% が洋式便所。
ね、
やや低いですね。
で、和便器で行くと、9982が校舎。1328が体育館武道場。そして1271が屋外トイレで、58.5% っていうね、ことですね。
まあよくよく考えてみると、ね、僕らが古い校舎だった時は、全部は便器しかなかったような、
うん。そうなんですよね。
印象がありますけどね。うん、
はい。で、まあ小学校なんか大体僕たちの時代は和便器でしたし、洋式はなかったような。うん、気がするんですよね、うん。あったのかな。まああんまり、まあ入ってないっていうところもありますけど。まあ、そういったところで、まあ今回なぜその小中学校の施設についてお話をしたかというと、まあいじめにつながる可能性があるのが、まあ小中学校トイレなんですよね。まあご存知だと思いますけれども、特に男子で、授業中に、まあトイレにね、行って、台に入ろうものなら、あだ名が悲惨なことになるっていうのは小学校の常でございましたけれど。
なんかさ、そういう期間がありますよね。
はい。なんかわかんないですけどね。で、それを、まあ、いじめにつながる可能性があるという懸念をした、まあ、教育委員会とかがですね、積極的にこの小中学校のトイレっていうのを、男子も小便器を全部取ってしまって、全部、大便器、まあ、洋式の便所に変えて、るっていう動きをしているところもあるんですよ。うん。だからまあどっちで入ってるか分かんないように男性側もすると。
うん。
こういうようなところで動き出しているところもあって、まあこういう結果がね、この、公立小中学校施設のトイレ状況というのが調査をされているというところもあるんですが、うん、これお二人にお伺いしたいのは、まあ今日の大目的としては、まあ都のね交通機関、まあ、公共交通機関のトイレっていうのが洋式化になります。まあ、それはもちろんありがたいというか、 大人も、まあ、頻繁に使うものですので、様式化して叱るべきっていうようなところでありますけれども、小学校とか中学校のトイレ、まあ、小便器を全部取ってまで、この大便器、洋式便所にする必要があると思いますか？
ないんじゃない。まあ、二つあって、使うっていうのと、その指導の仕方がまず根本的におかしいと思うのが、
うん、いや、
台行きゃいいじゃんっていうの風に教えればいいのに、なんで全部台にして、こう、ごまかそうとしてんのっていうところですよね。いじめにつながらないようにっていうところを、教育の仕方じゃなくて、物理的に変えようとしてるわけじゃないですか。
うん。
うん。いや、そっちの、教育する場所で、そういう選び方でいいのっていうのはちょっと思いますけどね。
あ、逃げに走ってんじゃないかと。
あ、そうそうそう。
うん。なんかダメだった。いじめに繋がらないような指示、
それで、いじめに繋がりそうだから、各担任の人たちが、うん、いや、トイレってね、大事だよっていう話をして、
うん、
いじめがなくなっていけばいいんですが、
うん、
結果なくならなかったからっていうことだったのか、
うん、
まあその努力してなくてとりあえず、もう全部それ変えちゃえばいいじゃんっていうふうに、お上の一声で変わっちゃったのかっていうのがちょっと気になったところですね。
まあね。まあでも、うん対処は一応してたんでしょうね。昔からありましたもんね。でも僕たちの時には、みんななんだかんだね、隠れて行ってたけどね。
まあね、
そう。
うん。まあなんか、教室からすごい遠いトイレにわざわざ行って
た、ね。ああ、はいはいはいはい。
あるじゃん。
う
ん、
まあそういう手を使う場合もなくはないですよね。
まあ、あとはなんだ、先生側の方も、なんだったかな、なんかの授業の時に、
うん、
こういう公式でこうやって、導けます。ただ、先生、ただ一つ言いたいのは、今先生、今めちゃくちゃお腹痛いから、ちょっとトイレ行ってくるわ、って。このままトイレに向かって行ったっていう先生が。
なんかそれありましたね。科学かなんかの人じゃないの。
そう、科学かなんかの。
ひょろい方の科学の。
担任を持ってない、うん、非常勤講師みたいな感じで来てくれてた。
え、それ、中学校の話？
じゃあ、高校かな？
高校かな？
高校？俺知らないんだけど。
ただ一つ言いたいことがあってとか言って、ただ一つ言いたいのは、ちょっと先生が本当にお腹が痛いので、トイレに行きますって言って、なんでその流れるような、教えの中でね、
ただ一つ。
トイレは話題全然違うじゃんって。
ただ一つ言いたいのはって、いや、それ授業のことじゃないんかいみたいな。
だから急に便意が来ちゃって、どうしようもなかったってことなんだと思うんだけど。で、喋りながら便意があってきたから、もうそのまま、その話の途中で、切り替えてい
った。もう CM なしで入った感じだからね。
そうそうそう。あれはちょっと面白かった。
そういう意味で言うと、先生が積極的にトイレ、お腹痛いからトイレ行ってきますみたいなことをね、言えばさ、
うん、
こう、子供たちの、なんかこう、面白がりは先生に向くわけじゃん。
うん。
先生トイレ行ってるみたいな感じになるわけじゃん。なんか、うん、学期内に一回必ず先生はトイレ行きましょうみたいな。女性は難しいのかもしれないけどさ。で、それやったら、そのクラスでは多分、トイレに行くことに関してのいじめは起きないと思うんだよね。多分ね。
まあ、でもなんかこれ、やっぱりいじめだけの問題で全部様式に変えようとしてるのかね。なんかそこがよくわかんないんだけど。ま
あ、そういうわけでもないんだけれども、うん、でも、この小便器を全部取っちゃうっていうところに関しては、多分いじめに、対策したっていうようなところが多かったんだと思うんですよ、うん。
だったらもう別に、まあ、そうか、小便器と大便器で分かれてるから分かっちゃうってことなんだもんね。
そうそうそう。だから大便器でどっちも用を足しちゃうっていうようなこと、
うん、
すいませんね。これなんか食べながら聞いてる方いらっしゃったら本当に申し訳ないんですけど。
確かにね、うん。しょうがないね。トイレって時点で。
そう。トイレっていう時点でちょっと食べるのやめていただいて。かなと思いますけど。まあ、
ただその、昔我々も行ったっていう話、先ほどの話では、遠いところのトイレを使ったりとかしてましたよって話だったと思うんですけど、それにしてもそのね、数が少なかったじゃないですか。だから、同じトイレの空間でも、その、小の方ってたくさん配置できるんだけど、まあ、女子トイレの方が数少ないわけじゃないですか。一部屋あたりのね、トイレの数がやっぱ少なくなっちゃうから、ちょっとそこの問題は何かしら、解決した方がいいと思いますけどね。
そうですね。まあそこら辺の問題もある。
あとは海外に行くと、うん、まあちょっと学校はちょっとよくわかんないですけど、プライベート空間があんまないんですよね。
うん。
アメリカのトイレ、全部じゃないかもしれないんですけど、ね、あの、下とかが本当にあの、ね、足元普通に開いて見えてんだよねっていう。
そう。
まあ、向こうではなんかいろいろトイレとかで、まあなんか例えば、犯罪に関わる何かがないかとか、はい。あの、そういうのもあって、すぐにパッて警察が踏み込んで分かるようになってる方が良くて、東京とかにあるトイレとかって本当にこう密室みたいになっちゃってるから、
うんうんうん、
上下ほぼほぼ隠れてるからね。
だからなんだろう、最近のさ、はい、新しくできたデパートのトイレとかさ、超居心地いいもんね。はい、なんだろうね、あれ。
なんかすごい。照明も間接照明みたいになってるからね、あれ。
もうなんだろう、ラグジュアリーだよ。すごい。快適空間みたいな。
そうなんですよ。
本当に。ありますけどね。
まあ、そこまではしなくていいからね、学校だったら。
うん、そこまではね、学校はしなくていいんですけども。まあそういう、一応まあ小中学校も、今回の、まあ東京都のお話で、申し上げますけれども、一応周りのね、県とかもそういう対策を打っていくのかなと思います。まあでも
なんかなってきそうですけどね、だんだん小便器がなくなって、うん、もう結局同じ作りにしちゃった方がさ、男女とも同じ作りとかにしちゃった方がコスト的には安そうだからね。
そう、まあそうですね。うん、
対照的に作れるしね、うん、左右対称で作
る。だから今は改修工事っていう形になりますけれども、うん、まあそれが、普通になってくればね。
うん、
ただね、まあ、公共交通機関のやつは小便器に残しててほしいな。
うん、
まあ、それで並ばれるのも大変になっちゃうからね。
いつも女子トイレだけ並んでるっていうイメージがありますからね。うんう
ん、まあ、ここまで話しましたけれども、実はですね、まあ、その小中学校のトイレを切り替えるっていうのをお話し、しましたけれども、
うん、
先駆けてね、学校の中にあるトイレ、男子のトイレを、小便器を全部取っ払って、全部大便器にしたっていう学校がいくつかあるんですよ。まあそれは試験的にやってみて、うん、それがいじめの削減につながるのか、それとも利用に関して何か、意見が変わるのかどうかっていうようなところを、まあ実際にやった学校があって、そこで最終的な結論としてはですね、何も変わらないと。
ああ。
何か大きな変化があったかというと、別に特に大きな変化はないので、小便器を戻しますというような結論に至ったそうでございます。うん、ですので、こういったご意見も含めてですね、ぜひ、お金の無駄遣いをしないように、ともですね、全国的にも考えていただきたいなというところで、今日のトイレのお話をさせていただきました。
はい。僕はでも、様式賛成派なんで。
はい。
それだけ言っておきたかったです。
はい。はい、
ありがとうございました。
はい。
はい。では後半、井戸端カオス。今日は、心地よい音を集めようということで、始めさせていただきますけれども。まあ、まず前回のおさらいからちょっとさせていただくと、まあ、前回12月10日の配信では、はい、まあ、静岡の中学生の研究で、心地よい音と不快な音を分ける要因を探るってやつをちょっと紹介しまして、で、そこで、心地よさっていうのには、まあ、音色と高さと大きさっていうのが関係してそうだと。で、はい、それぞれ、音色が 34%、高さが 11%、で、大きさが 55%、関係、影響してそうで、まあ、今は大きさ、まず大きさが、小さい方が、静かなものがいいよっていうことと、で、それが抜けてくると次は音色が結構大事だよみたいなところを話をしておりました。で、まあ、その時はですね、この音色、高さ、大きさっていう、もう本当にその音の性質っていうか、音、単体で、何か影響するとこうだという結論を出したわけですけれども、まあ、今回はじゃあ、本当にそうやろうかと、各自がちょっと音を集めてきてもらってですね、心地よい音と不快な音、それぞれ、なんで、各自がそう感じたのかというのを、まあちょっとシェアして、で、もう少し深い議論をしていきたいなというふうに、まあ思います。で、今回宿題としてですね、ホネストさんと、ウママさんと、まあ、そして私、それぞれ、心地よい音と、不快な音、心地よくない音を一個ずつ、録音していただきましたので、まあ、まずそれをですね、聞いてですね。で、それぞれになんで心地よいと感じるのか、なんで不快だと感じるのかっていうのをちょっと紹介をしていただいて、 で、あと、他の二人が、共感できるかどうか。っていうところを、
うん、
まあ、話しつつ、ちょっと気づいたことを最後にまとめていきたいなというふうに、まあ、思います。で、まあ、順番はどうしようかと考えたんですけど、まあ、今回のその司会、かけら自体むず井戸端カオス。まあ、この順で、うまうまさん、ホネストさん、そして私グリーンティーという、まあ、この順で、音をちょっと紹介していただき、行きたいなというふうに思うんですけども、まずじゃあ、はい、心地よい音とですね、うまうまさんから、紹介をしていきたい、いただきたいと思います。で、私は音を流しますので、
あ、助かります。
その後、どういったものかというのをちょっと紹介をしていただきたいと思います。じゃあ、早速、うまうまさんの心地よい音です。
はい。
はい。
うん、ということで。
聞こえました？
何？ドアの開け閉めの音？
ああ、まあ、でも近いですね。うん、これはですね、正解は、冷蔵庫のドアを開けて閉めると
き。冷蔵庫なんだ、これ。
はい、
まあ。言われてみれば冷蔵庫っぽいね。
今回、その、うん、心地よい音と不快な音を集めるにあたって、うんうん、まあ、自分で録音しなきゃいけないっていうのもあったんで、
うん、
ちょっと外寒いし、とりあえず、まずはね、部屋の中でなんかなかったかなって探してみたんですよ。
おい。まあでも、考え方は一緒だけど。
うん、でもなかったらもちろん出ますね、
はい。なるほど、なるほど。
でも、はい、あるじゃんと思ったのが、まず一つ目がその冷蔵庫のドアの開け閉め。
はいはいはい。
ほう。
特に、開けるときじゃなくて閉めたときのね、こう、パタン、そう、パフっていうパタンって音が、毎回、絶対にこの音になるわけですよ。
ええー。
気持ちいい感じ。で、まあ、今回たまたま冷蔵庫の音ですけど、
うん、
いろんなドアがあるじゃないですか。
うん、
で車のドアもまさにしかりで、
パタンってね。
ちゃんみたいな、こう、ちょっとしたこう、音がそれぞれ違ったりとか、ちょっと高級車だと、またそのカチャっていうようなね、
はいはいはいはい、
締まり方がかっこいい音がするじゃないですか。
うん、
これは僕はちょっと心地いいなって思いますね。
これなんで心地いいって思うと思いますか？自分なりにちょっと。
まあ自分の分析では、うん、先になんか結論になっちゃうかもしれないんですけど、はいはい、
うん、
心地よいものって継続的に流れるものはそんなに少ない気がしてて、
うん、
単発、ちょっと、あ、また聞きたいんだけど、あ、少ないみたいな、こう、なんだろう、もったいぶられてる感じっていうのもちょっと一つ条件としてあるのかなって。まあ、その音源がレアであるかどうかっていうようなことです
ね。過剰すぎないってことね。
過剰すぎないっていうことです。
ああ、なるほどね。
っていうのと、うん、まあでもこのドアが本当にガチャンって閉まるのは、絶対どの、いつやっても必ずその音が聞こえてくるよっていうのもあって、
うん
うん、
あと、なんでそういう音になるのかちょっとわかんない部分もあるじゃないですか。
うん。
普通にもうトンって音でもいいのに、なんかちょっとカコンみたいな。
うん。
はいはいはいはい。でも、なんか車のドアの閉める時の音は、
はい。
僕聞いた話なんで本当かどうかわかりませんけど、設計されてるらしいですね。心地よい音になるよ。
ああ、それはありそうですよね。
確かに車によって違うし、
うん。うん、車の本当に高級車とかになると。
高級車になってくると閉め、なんか、開け閉めを楽しんでますよね。
うん。
すごい心地よい音になるように、うん、それを設計する人がいるんですって。うん。うん、
多分それだと思う。
じゃあ、冷蔵庫もそんな感じなのかね。
冷蔵庫もそうなのかな。
冷蔵庫、でも音がほとんどない冷蔵庫もね、スッてこう、マグネットみたいになってスッていく。
スッってね。
なるほど。
のもあるし、まず僕はね、今みたいにパタンってちゃんと音がするのが好きですね。うん、
なるほど。これ毎回だから同じ音を出せるっていうことと、まあ大きさ的にはそんなに音大きくないし、高さもそんなに不快な高さとかいうわけでもない。
はい、
まあ気持ちよくなる
音もね、はい。はい。
音の心地よさの性質は兼ね備えていて、さらにもう一個、イメージとしてなかなかその、ならない音であると。
そうそう。しつこくないんですよ。
はい。
うん。
なるほど。そういうところがちょっと心地よさに影響してそうだということですね。
なるほど。
はい。わかりました。じゃあ、続きまして、まあ、まわさん次、不快な音も言ってしまいましょう。不快な音です。
行きましょう。
じゃあ、はい、行きます。
まあ、これはね、わかると
思う。これ洗濯機
ですか？洗濯機。
洗濯機。はい、正解。
なるほど。すげえ揺れてんじゃん。
ピポーンってやつですね。いや、もう至近距離で撮ってるけど。
家の中で済ませたわ。
家の中で鳴る音としては、一番大きな音がこれなんですよね。
そうですね。
はい。ちょうどこれ、乾かしてる時の音なんで、一番揺れてる時なんですよ。
うん、
自動乾燥機付きなんで。
あ、乾燥機ね。
そうすると、最後に回しまくるんですよ。ダンタコダンタコとか言いながら。
うん。
ダンタコダンタコ。
若干祭りみたいでしょ？
ダンタコダンタコダンタコダンタコ。ピー、ダンタコダンタコ。あるね。わかるわかる。
なんかこれまず、ポイントとしてはすごい皆さんも共感していただけると思うんですけど、単純に音の大きさ。
うん。
これがまず大きいってことですね。
うん。
っていうのと、あとはこう一回鳴り続けたら、ちょっとまあ30分から1時間近くはこれずっと鳴り続けるっていうことへの音の長さ、
うん、
しつこさ、ところね、うん、っていうのがちょっと深いレベルを上げていってしまってるのかなっていう。
なるほど。
はい。なのでさっきの心地いい音、冷蔵庫の開け閉めの音に比べると、まあ完全にその対照的なポイントですねっていう、
うん、
はい。いうところで、まぁ、ちょっと本当に部屋の中で、パパってやっちゃった部分もあるんですけど、まぁ、身近に感じる音としては、僕はこの2点が、落ちいい音と不快な音だなっていう風に感じましたので、ちょっと今回提出させていただきました、
うんはい。ありがとうございます。
はい。
そうですね。これ、ホネスさん、同じような不快に感じますか？
まぁ、どんどこどこどこ？
どんどこどこどこ。うん、
まぁ、そうですね。寝るときとかになって、てたら確実に洗面所のドアは閉めます、
ね。まあね、確かにね。
そうですね。
うん、間違いなくね。
確かに僕もドアを閉めてなんとかやり過ごすみたいな感じがあるんで、まあ、うんうん、そんなに気にしたことはなかったけど、まあ不快だと思ってるんだろうなっていうね感じは、
うん
うん、しますね。
僕この時イヤホンとかつけてますもんだって。
積極的に聞きたかないよね。
うん、
はい。
なるほど。
どんどこどこをね。
どんどこどこ。
はい。じゃあ、続きましてですね、ホネストさんの心地よい音を聞いてみたいと思います。
はい、
じゃあ、いいですかね。はい。はい、どうでしょう。
なるほどね。はい、聞こえました。はい、
あ、聞こえました？
はい。
これ、ちゃんとデータに載ってることを祈ってるんですけど。
そうですね。
なんか、チリチリみたいな、すごい高い鐘の音みたいな感じ。
なんか、鐘なのか風鈴なのか、なんかそんなような。
風鈴みたいな感じの。
は
い、
これはですね、説明しますと、僕、家の玄関のドアに、
はい、
すいませんね、僕も、はいはい、家の中で完結しようとしたんで。
結局さっき僕のことを嘲笑ってたのに同じじゃないですか。
嘲笑ってない。いや、考え方一緒だなと思って。
ああ、そういうことか。
そうそう。玄関のね、ドアのところに、お土産でもらった、なんだろう、鐘の棒がこう、吊り下げられてて。
ドアチャイムか。
そうそう、ドアチャイム、はい、まあそうなんでしょ、はい。こう、開けるとそれがぶつかって、チャリンチャリーンっていう。
はい
のをつけてるんですよ、ずっと。
はいはいはい、はい。
前の家からずっとつけてて。
うん。
心地いい音なんだろうなぁ。と思った時に、お、あるじゃん、と思って。
あー、これね。
はい。それで撮ったんですけど、まぁ、ちょっとね、スカイプにはちょっと乗らなかったんですけど、まぁ、それがちょっと心地いい音かなぁと思ってます。
自分なりになんでそう心地よいと感じるかっていう、理由みたいなのありますか？
なんだろうね。まあ、風鈴の音とかそういうものって、まあ、音がこう、比較的高いというか、
うん、
そして、あんまり大きな音ではない。もちろん、まあ、それもそうですけれども、うん、あとね、こう、定期的ではないんだよね。音の鳴り方が。うん、風鈴もそうだけど、風に揺られてとか、何か揺れるものに応じて、うん、たまに、チリンチリン、チリン、チリンチリンみたいな。
うん。
ちょっとランダムっていうか。
うん、そうそう。ちょっとランダム性が入って、こう、なんか、生活の一音、自然な音に近いような形で流れてくるっていうところが、 まあ、心地いいのかな、とは思ってますけどね。
なるほど。まあ、ただこれ前回紹介したですね、音の3要素、心地よさに影響するものと、ちょっと反していってですね、高さは中くらいの高さであればあるほど、心地よさに影響するっていう結論に前になっていて、
は
い、
でさらに、ちょっと高すぎるかなっていうと、
音色で言うと、規則的な、ものっていう風になっていたので、どちらかというと、はい、それに反するんだけれども、心地よいと感じるというものなんですよね。
今回、僕がこう、はい、心地よいで探すときに、その前の結論とは違うパターンのもので何かないかなっていう基準で考えてるんですよ、はいはい。
あえてそうやって探してみたんですね。
そうです、そうです。定期的はもちろん気持ちいいなって思うし、あんまりこう高すぎない音っていうところも、まあ気持ちいいなとは思ってたんだけれども、まあそれではないものって出たあるよなと思って、まあそれで探した心地いい音が今回の音だというところですね。
なぜそうなるのかっていうのをちょっと後でまた探してみたいと思います。じゃあ引き続きまして不快な音の方ですね。こちらを紹介していきます。はい。
あー、わかるわ。
わかります？
わかりますね。
これは、
これは、階段の上りより。
あ、そうです、そうです。しかも、まあ、これわざわざ夜に、自分の革靴を履いてですね、階段を上り下りするという。まあ、そんなことをやってたんですけど、
はい。
まあ、革靴じゃなくてもいいんですけど、これはどっちかっていうと、本当は、心地いいに分類される要素が高いんですよ。
うん、
定期的な音だし、
うん、
で、かつ、高さもそんなに高くない音なんですけど、逆に僕は不快だなって思う音なんですね。
うんう
ん、その階段の上りより、あと廊下を歩く音もそうです。人によってこう歩くスピードって結構定期的だったりするじゃないですか。うん、カツカツカツカツって。うん、で、その音、雑踏に紛れた音になると、全然気にならない音ではあるんだけれども、うん、その足音というものを、ただ一つ抽出をして、それだけが響き渡る状況になると、途端に不快になるなと、思ったので、
うん、
今回不快な音として、この、まあ、階段だとかっていうところを上り下りする、こう、まあ、歩く音、足音っていうようなところを取り上げさせていただきました。
なるほどね。これはうままさんも共感されると。
まあ今のサンプル音源だと確かに、うん、ちょっと音も大きいですし、
うん、
まあ寝てる間とかにお隣さんとかっていうかそのね近くの階段の音がこれくらい聞こえてきたらちょっとあれかなと思うんですけど、
それが嫌なんですよね。
うん、
まあ例えば一方でその女性のヒールの音コツコツって音でちょっと遠くで歩いてるとかそういうレベルの音の量であれば、うん、まあ、逆に心地いいくらいですよね。
なるほどね。
うん、なるほど。
はい。まあ、だからこれで言うと、音の性質自体は悪くないんだけれども、
うん、うん。
やっぱ大きさと頻度。
うん。
そうだね。
に、耳にどれくらいそれが、不愉快と思わせるくらいの大きさなのかっていうところが、やっぱりポイントになってくるのかなっていう気がしましたね。うん
うん、ではですね、はい、まあ、この、今の不快な音を踏まえて、じゃあ私の心地よい音を、
ほう。
はい、聞いていただきたいなというふうに思います。
ほう、はい、なんだろう、うん。はぁ。
これ、砂利？
これはですね、まあ、私の実家の近くの遊歩道をですね、はい、まあ、スニーカーで歩いてるっていう。それだけなんですけれども。落ち葉でもないんで。落ち葉を取ろうと最初思ったら、うるさくなってすげえ。あ、これ心地よくねえなってなったんですけど。
普通の、じゃあ道を。
普通の道を。これぐらいの音で、ちょっとサクサクみたいな感じで、音が鳴ってるんですけども。
砂があるんですか？
まあ、多分。
着っていうね。
ちょっとはあると思いますけど、別に砂場を歩いてるわけではなくて。
どんな靴履いてたんだ、これ。
これもいつも履いてるやつですけれども。
グリーンティさんの足がどうなってんだよって今ちょっと思いましたけどね。
どうもね。
や、これ、まあ、他人が聞いてどうかっていうと微妙かもしれないですけど、これ自分で聞いてると、まあ、うん、その歩いてる時はすごい心地が良かったんです。
うんうんうん、
で、なんでかっていうと、こう、まあ、自分のなんちゅうのリズムで歩けてるっていうのと、やっぱ、一歩一歩前進しているイメージみたいなのが、ちょっと感じられるっていうのがあってですね。まあ、これは、撮っておこうかなと思って撮ったものなんですね。ただこれ、音声単体で聞いたときにどうかっていうと、
うん、
これは、ね、賛否両論分かれるかもなとは、思ったものになります。
うんうん、確かに今のも、今ちょうどいい音量だったんですけど、うん、例えばもっとすごく大きな音量でガンって聞いたりとかすると、ちょっと不愉快になるし、うん、これがもうちょっと静かだったりすると心地いい。なんか、うん、なんか楽しそうな音だなっていう。う
ん、どっちにも転ぶ音
なん
ちゃ
う、ね、うんですね。うん、
まあ、ただ音としての性質であればそんなに大きくはなく規則的で高さも中くらいという、まあ、その、まあ、我は満たしているということになりますけど、うん、まあ、そういうものでしたと。で、もう一つですね、はい、不快な音。これもですね、対照的なものになります。ちょっと聞いていただきたいと思います。
はい。
これ違いわかりますか？
これ足をすりながら歩く。
ええ、よくわかりましたね。
そっか、同じ、最初同じじゃんって思ったけど。
ええ。う
ん、
これ、あれだぞ。うままさん、これ、グリーンティーさんの方がよっぽど楽してたぞ。
まさか、ちょっと道歩くだけっていう、
ね。あの、そう。足を引きずりながら歩いてるっていう。
はいはい。ずりずり歩く人いますからね。
はい。
ちょっとホネスさんのあれにも近しい部分は、若干、階段の上りよりも、ちょっとわざと革靴でね、バタッバタって、
まあね、うん
うん、うん。歩くのと、コツコツって歩くので、またちょっと性質違ってくるかなって、
ね。ええ、
そうですね。
で、これまあ、リズムとしては同じなんですよ、さっきのと。だけど、うんうん、こう、ザザーっていう感じがちょっとトゲトゲしいっていうのは、ちょっと大きさ的にはマイナスかなっていうのと、あと、うん、まあ、イメージとしてちょっと引きずってるなって結構わかるっていう。
なんか確かに痛そうな感じがしますね、一瞬。
あとまあ、この引きずるっていう行動をする状況を考えると、まあ、意外とイライラしてるケースが多いんじゃないかな、みたいなね。
その人がね。
ええー。っていうようなことを、まあ、ちょっと連想してしまうのかなっていうふうに、ま、思っていて、まあ、それがちょっと不快さも増幅してるんじゃないかと、いうふうに、ま、感じております。で、まあ、今、ちょっと3人のですね、音を紹介しましたけれども、まあ、音の性質に合致するものもあれば、そうでないものもありました。で、なので、その音の性質だけではなくてですね、
うん。
まあ、もう一個、連想されるイメージみたいなもの、その音から感じるイメージというか、うん、音に関連するイメージですかね。それも結構心地よさに、まあ、影響してるんじゃないかなっていうのが一つ、まあ、わかるところかなと思います。
うん、
で、これって結構ですね、まあ、そうかなと思っていて、最近ヌードルハラスメントっていう言葉。
はいはい。
まあ、ありますよね。ちょっと時間来ちゃった
。すするときの音がうるさいみたいな感じね。
そう。日本人がラーメンを食べるときに、麺をすする音ありますよね、ズスってやつが。あれが、外国人にとって、すごい不快だと言われていました。
まあ、欧米の人たちは、あれはマナー違反だっていうね。
そうね。
ふうになっちゃいますね。はい。
で、あれを、僕らはズーって音を聞くと、ああ、ラーメンとか蕎麦を食ってるな、という、こう、食欲をそそる音に近いものをイメージするわけですけれども、あれ外国人がどういう風に聞こえてるかっていうのをインタビューしたものがあってですね。
うん。
はい。そうするとどういう風に聞こえてるかというと、まるで豚が餌を食べているようだと。いう風にこう感じて。
確かに気品はない、うん、よなっていうのはね。
はい。
ただ、あれ、一方であれですよね。あれですす、ずつってやりたくて、吸い込みたくて練習してる動画とか YouTube で。外国人の人が一生懸命練習してる動画があって。
うん、ええー。
これで合ってますかみたいなこと言ってて。
そうですね。
つまり、一定の憧れというか、うん、日本文化を逆にもっとよく知りたいなっていうふうに、好意的に見てくださる方も中にはいらっしゃってるみたいですね。
うん。うん、まあそもそもそうですね、感じるその文化圏の違いっていうのを、まああるけども、それを、まあ吸収して、分かってくれるっていう人もまあいるとは思うんですが、まあ今回、ちょっと話したかったのは、さっきのそのホネストさんのですね、玄関のドアチャイム。この件についても、 これはですね、うん、なんか自然っていうようなイメージが、こう風とか自然とか、うん、そういう柔らかなイメージがバックにあるからこそ、
まあそうだね。
多分心地よいと感じるんだろうな。
うん。
うん。その、単なる音ではなくて、音がじゃあどうやって発生しているのか、っていうのを知っているからこそ、うんうん、心地よいって思えるんじゃないかな。
そうなんですよ。その、ね、まあ、うん、一つのね、
うん、
面白い事例を話しますと、はい、自分がドアを開けてチリンチリンってなるとか、うん、人が入ってきてチリンチリンってなるときは心地いいんですけど、
うん、
これね、誰もドアに触ってないのに、急に鳴り始めることがあるんですよ。
ああ、そう怖いね。
途端に怖くなるんだよね、その音が。まあ人の感じ方によって、まあその状況にもよってですけど、
うん、
まあその音を一つ、心地いいと感じる音と、怖いって感じる音、まあイライラする音っていうのは、発生源としては同じ音で、同じ音階で、うん、同じこう周波数での音なのに、うん、状況によって全然こう感じ方が変わるっていうのはもうすごく大きくあるんだろうなっていうのは思いますね。
で、上間さんの冷蔵庫のドアの開け閉めに関しても、まあ、レアだというこの、うん、ね、ところとやるとか、そういうちょっと付加情報がやっぱり加わってますよね。洗濯機の音も30分間ぐらいずっと鳴ってるとか。
はい。
でもそういう付加されるイメージっていうのもかなり、元々の音に対して、プラスしたりマイナスしたりっていうような影響があるんだろうということが、まあ、分かってきたかなというふうに思いますし、まあ、これ実は、先日紹介した中学1年生の研究も続きがあの後あってですね、まあ、同じようなことをまあ研究していて、例えば、黒板を引っかく音っていうのが前ちょっと紹介したマイナスのものでありましたけれども、
はい、はい。
これも、単に聞いただけだとそんなにマイナスイメージないんですって。黒板を引っかく音って知らずに聞
く、うん、やるよって言って見ちゃうときに、うわっ、ね、ってありますね。
これも、あ、そう、今、うままさんがおっしゃったように、その映像を見たり、黒板を引っかく音だよって聞いて聞くとですね、マイナスのイメージが強まるというのがあるそうですね。うん、なので、まあそういった連想イメージっていうのにも、音の感じ方は支えられているんじゃないかと。いうことが分かりました。まあ、したがって音っていうのは、そのものの音の性質だけじゃなくて、個人の経験とか、その人の感じてきた今までのその物語みたいなものも、ちょっとイメージの中に含まれているということが、分かってきたんじゃないかな、ということになります。で、今までですね、まあ、先ほどちょっと、ホネストさんから、車の音っていう、車のドアの音も設計されてるっていう話が、うん、ありましたけれども、はいはい、まあ、これまで聞く価値のある音って結構音楽っていうものであるということが結構多くて、環境音とかそういった何かの動作音っていうのは騒音っていう扱いに近かった。
うんうん、
はい、でも、今現代の音楽でも楽器の音だけじゃなくて、その環境音とか生活音を意図的に取り入れたものもあるし、まあ、例えば波の音をちょっと入れてみたりとかね。まあ、最近では、風景っていうのをちょっと拡張して、音風景、音風景。風景って英語で言うとランドスケープって英語になるんですけども、それをサウンドスケープみたいな感じで、音の風景っていうのも大事じゃないかというふうにこう言われてきていまして、まあ、駅のデザインとかって結構、視覚的な、サインっていうものですかね。イラストで、ここ出口ですとかトイレですとかっていう、イラストで結構視覚的なデザインは結構出てるわけですけれども、はい、これからは音をこうきちんとデザインするっていうことが、まあ、今後注目されていくんじゃないかと見ております。まあ、ですので、まあ、皆さんも今後ね、こういった音、気づかないところでいっぱい音は鳴っていて、それを皆さんが不快だと感じるか、心地よいと感じるかっていうのもそれぞれ違ってくると思いますので、まあ、ぜひちょっといろいろと注目していただいて、まあ、今後こういった音に関する、動き、これもですね、かけらじで取り入れていきたいと思いますので、ちょっとお楽しみにしていていただければな、というふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、今日は、ここら辺で終わりにしたいと思います。は
い、すごい、試験的にね、みんなの音を集めてくるとか、はい、初めての試みだし、はい、すごい、話してて面白かったですね。
うん、はい、ちょっと長くなりましたが、まだぜひ。はい、以上です。
はい、続きをお願いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。 はい、ということでコーナーの方が、終わりましたけれども、前半のかけらじタイムズは、ホネスさんから、まあトイレのお話でしたね。
はい。
うん。
洋式化の背景、まあ小中学校の、まあ今の実情などのデータも使いながら、まあ今後は洋式化が進んでいくっていうのはありますけれども、まあ一方ではまあその小学校で果たしてじゃあ小便を全部取っちゃっていいのとか、まあそういうところもいろんな話題がまだあるねっていう、まあそういうところのお話にまで発展をしていましたが、
うん、
あの、高齢者の方もやっぱ増えてくると、和式って結構やっぱり、あの、体力的にハードじゃないかなっていう。
そうね、辛いよね。う
ん、足の体勢とかも、洋式に比べるとちょっと、あの、負担が大きいんで、そういった意味でも、やっぱ洋式化にも流していくしかないのかなっていうところがあって、
うん、
あの、今回のお話としては、まあ、別にこれ誰かが言ってるわけでもないですけど、この 37.6 億円ですか、当初よりも多くかかってしまうってことに対しては、別に、まあ、多くかかっちゃうのかいっていう気持ちはあるけれども、じゃあ、やめてくれとは思わないというか、まあ、ぜひね、洋式化は、ぜひやってほしいと思いますね、
うん。
そうですね。
はい。まあ、あと、ここではそこまで取り上げなかったですけども、その、プライベート空間として、東京なり、まあ、最近のトイレが、あの、日本の中だとすごくこう、密室化していることに対しても、これあの、海外旅行行った時に逆に困っちゃうから、こう、うまくこう、国際的に、な標準的なトイレを実装してほしいなとは思うところは、
ね、
はい、ありますね。
まあトイレって結構日本のトイレは高機能すぎて外国人は使えないっていう話も聞くじゃないですか。うん、かボタンがいっぱいあってどれ押しゃいいのみたいな。
そうですね。オシュレットの機能がね、うん、ついてますからね。
そういうのもね、迷わないように。で、あんまり変な使い方されると次入ったらなんじゃこれびちゃびちゃじゃねえかみたいなね。
うん、まあね。
やられても困りますから。そうなんです
よ。一トイレあたりに入る滞在時間が長くなっちゃうと。
うん、そうなんだよね。
つっかえちゃうんで、人がたくさん並んじゃうことになっちゃうんで、できれば速やかに済ませられるような設計をしていってほしいなというふうには思いますね。まあちょっとトイレばっかりの話で、ね。どういう感想を持たれたのかっていうのはあるかもしれないですけど、まあトイレだけでこれだけ真面目に考えてみるっていうのもちょっと、良かったのかもしれないですね。
うん、
はい。で、続いて後半、井戸端カオスは、グリーティーさんから、まあ、前回に引き続き、心地よい音を集めようっていうことで、まあ、心地よい音は何か、不快な音は何かっていうのを実際のサンプルと、分析をしていったという回になりますけど、こちらも、今までにない取り組みで、我々が音を集めて、で、実は人によって違ったりとか、その人の背景によって、心地いい、心地よくないっていうのが分かって、まあ分かれてくるよねっていうところもあって、うん、まあ一概にこうだからこうですっていうスパッとは決まらない部分もあるよねっていう感じのところまで来てるんですけれども、まあ特徴だったりとか傾向みたいなものはやっぱりあるんだなっていうのは言って我々共通として、
ね、
うん、はい、ありそうだというところまで分かってきたので、まあ、これはなかなかいい発見であり、まあ、あの心地よい音を作るっていう立場になった場合は、うん、まあ、その車のドアの開け閉めじゃないですけれども、そういうのを設計に取り入れるっていうことは実際に起きてるっていうことなので、まあ、今後その心地よい音で、ね、家の家電だったりとか、いろんな環境が心地よい音に生まれ変わっていくと、やっぱ我々全員気分がいいですよね。
そうですよね。結構でも音って難しいなっていうのはやっぱり先ほどホネスさんが言いましたように風鈴の音も誰もいない時になるとすげえ気持ち悪いとかね。結構繊細な部分も多いなっていうのと、あと、駅の標識の話をちょっと最後にしましたけれども、あれも結構視覚障害者でも見れるような配慮みたいなのがされていて作られているんですけど、そういったところの配慮をどうするかとか、結構これからまだまだ音って、可能性と、ね、やらなきゃいけないことは結構多いんじゃないかなとは、今日の回を聞きながらもちょっと感じましたね。
うん。
うん。
そうですね。これもトイレにちょっと、共通的に言えるのは、やっぱり東京オリンピックに合わせて、
うん、
世界中の人が来た時に、まあ、その各施設とか駅とかがどういう音な、鳴らすのか、うん、どういうトイレがあるのかっていうことで、東京の印象が全く変わってくると思うんですよね。
そうですね。
うん。
はい。やっぱり、音って結構割と特化やすい。アナウンスとかも、電車のアナウンスとかも結構定期的に変わってますから、
うん、
どんどんブラッシュアップしていってもらいたいなっていう気持ちがありますよね。
うんうん、はい。
まあでもこういうのを我々自身の目でね、ちょっと探求してみるっていうのはすごく面白い取り組みだったんじゃないでしょうか。
うん。まあ今後もちょっとね、はい、まあリスナーさんからもできれば今度音のお便りみたいなのもね、やってみたいなとは思ったりはしてるんですけれども。
うん。そうです ね、はい。もし皆さんの身の回りでこういった感じで、こういうのが心地いいと思いましたっていう、面白い音があれば、うん、ぜひぜひ送っていただけたりすると、うん、それをまた糧にね、さらに探求を深めていくってことができるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ、それ以外も含めてね、お便りを募集してますと。
はい。
はい。まあ、そういったお便りはですね、Twitter、E メール、お便りフォームからぜひお送りください。Twitter は、かけらじ。E メールは、かけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけらじ、かけ上がりラジオの公式サイト、または、Twitter のリンク、Twitter からリンクしています。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。はい、ということで、まあ、2017年最初の放送でしたけど、なかなかいいテーマで始まったんじゃないかなっていうね、まあ、今年もこういう形でいいテーマでね、毎回お送りできればいいかなと思ってますので、皆さん引き続き聞いていただければと思います。ということでお送りしましたのは、私、ウママと、
ホネストと、
クリンジーでした。
それでは皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。
さよなら。
さよなら。